私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちの人生、それぞれにやることがたくさんあって、本当に、毎日何をしているんだろうと、そういう思うことが多いかもしれません。毎日毎日やることはたくさんあってですね、そのことにですね、いつも目を奪われて、やってるうちに一日が終わってしまって、終わった後に今日は一体何をしたんだろう、ちょっと虚しくなることもあるかなというふうにも思います。でもそれは仕方ないことだと思います。目の前にやることがある、しかしなんで虚しくなるんだろうなと思います。なんで自分はですね、やることはきちっとやってるのに、寝るときになんか今日本当に何したんだろうと思うか、多分それは本当にしなければならないことをしているのかどうかということを神様から問われているかもしれないと思うのです。今日も週報の中にですね、後ろに書かせてもらいましたけど、緊急なことと重要なこと、この2つをですね、自分の人生の中に当てはめてみるとどうだろうかと思います。これは7つの習慣の中に書いてあって、4つのマスがあって、緊急性と重要性、それで4つを分けてみる。私たちがやってることは何かっていうと、緊急で重要なこと、多分これを毎日やってるんだと思います。電話がかかってくる、それを取るですね。それは緊急なことだと思いますし、誰かが訪ねてくるですね、自分の仕事をするですね。でその中で重要なことをですね、今日やらないといけないことをやってるんだと思います。しかしちょっとですね、油断するとですね、緊急でなく重要でないことばっかり始めるんですね。それは逃げてるんだと思いますが、だらだらとテレビを見るとかですね、だらだらと食べ続けるとかですね、それは全然緊急でも重要でもないことですね。そこに時間を費やしているともっと虚しくなると思います。緊急でなくですね、重要なことっていうのもあります。多分一番大切なのはここの部分だというふうに思います。緊急ではないんだ、でも自分の人生にとってはとっても大切なことなんだ。今しなくてはいいけど、しかし長い人生の中でやらねばならないことは何か、これが多分自分の使命であったりミッションであったりします。教会も考えていくときに、今ですね、この教会がどういうふうな教会になっていくか、役員会はですね、やっぱり近況のことをですね、扱っていかなければならないから、多分長い時間をかけながら対処していきます。でもその中でどうしても話さなきゃいけないのは、この教会はどのような教会になっていくべきなのか、どのようなものを目標としているか、ミッションは何か、これを話し合う時間っていうのをやっぱり作って、そのミッションに照らし合わせながらやっぱり教会の成長を進めていくという、それが一番大切だなというふうに思います。そう思うと、もう一度緊急でなく重要なことは自分にとって何か、多分家族の幸せっていうのも一つにあるでしょうですね。またですね、自分がどうしてもやりたいこと、自分が生まれてきてやりたいこともその中に入ってくる、それが意識できるかどうかっていうことがやっぱり大切なことかなというふうに思います。そう思うと私たちですね、緊急性と重要性、このことをもう一度考えて今日の聖書を見てみますと非常に面白いなと思います。今日は2つの癒しがありますが、1つは緊急を要することです。もう死にかけてるわけですから、今言ってやらないと助からない。でももう一つの癒しは、もう12年も苦しんできててですね、緊急性はないですね。緊急性はないって言ったら失礼ですけどもですね、その死にかけている症状よりも緊急性はないというのが分かります。私たちがもしもイエス様だったらどうするだろう。多分12年出血を患っている女の人はちょっと待っててねって、今死にかけているヤイロの娘がいるから、その癒しをやってくるからちょっと待っててねというふうにしないだろうかというふうに思うのです。でも今日イエス・キリストはそうはされないのです。なんという時間をですね、過ごしておられるかと思います。かなりですね、ゆっくりとした時間を過ごさせています。12年の出血の止まらない女は嬉しい時間だったでしょう。本当に自分が癒してほしいと思う人にですね、出会ったわけですから。 しかしヤイロ、街道長のヤイロはどうだったか、何やってんですかっていう思いでしょう。自分の娘は死にかけてるんですね。なのになぜここに来ないんですか。もうイライラしてたと思います。そんな女はいいからですね、まず私のところに来てください、そしてその次でいいでしょう。人間が考える時間というのは多分このような時間しか考えられないんじゃないかなというふうに思います。そう思うと私たちはですね、神様が見る時間、神様が考えておられる時間、それは一体何かということを今回調べなきゃいけないんだなというふうに思います。一瞬を争う時間と12年間苦しんできた時間と、それは一体何だったのかということです。イエス様はヤイロのところに行く、緊急性を持って急いで行かれる、急いでとは書いてありませんから行かれてたのでしょう。そこに12年間も出血の止まらない女がやってきて、先ほど見た着物の房に触れようとした。今日マルコによる福音書は服に触れようとしたと書いてありますが、マタイによる福音書とルカによる福音書を読んでみますと、両方とも房って書いてあるんですね。着物の房に触ろうとした、多分房っていうのが本当だろうなと思います。多分ですね、何とかしてですね、癒していただきたいという思いで服に触れたっていうことをマルコは書きたかったのでしょう。でも私はこれ読みながら、多分これは房なんだろうなと思って読んでいるのです。12年間の出血を止まらず苦しめ、そして財産も全部使い果たしてしまった、誰も自分を助けてくれない、また病気になっているがために人々から差別され近寄ってはいけないと言われている、表に出てくるなということでしょう。なので身を隠して、そして分からないようにそっとイエス様の後ろから近づいて、あの長い房にでも触ろうと思ったのでしょう。ただ先ほども話しましたように、房というのは大きな意味があります。一つは立法という意味があります。彼女は何で苦しめられているかというと、立法があるからです。立法があるからユダヤ人に近づいてはいけないし、汚れていると言って差別されているにもかかわらず、あの立法の房に触ろうとした、なんでだろう。先週一生懸命考えてみました。そうするとイエス様が教えてくださったことは何だったかというと、第一の戒めは神を愛すること、もう一つの戒めは隣人を愛すること、この二つ。多分祈りの勝利の中でイエス・キリストが教えたかったのは、この人を愛し神を愛するということ。ならば私も愛されるに違いないという思い、その思いが祈りの勝利のあの房にですね、でも触ればという、そういう思いになっていったんじゃないかなと思います。そういう意味ではこの女の人も必死だったんだと思います。自分にとって一番大切なことは癒されるということかもしれません。しかし多分もっと大切なことは、その新しい立法の解釈として私たちに教えてくれたそのイエスと出会う、出会うことはできないかもしれないけど、そのイエスに少しでも触れたいと思う、それが彼女にとって重要なことだったのでしょう。その重要なことを彼女はして、そしてイエスはそれに気づいて、安心しなさいと言われたということなのです。ところがもう一人ヤイロという人がいます。この女性にゆっくり構っておられる時間の中で、実は自分の娘は死んでしまいます。どんな気持ちだったんだろうと思います。私も3人娘を持っていますのでですね、イエス・キリストに食って書かれたい気持ちも あるでしょうですね。もう死んでしまった、人々に言われてどうしようですね、もうイエス様なんか必要ない、そう思ったのかもしれません。しかしイエス様はですね、何も言わずですね、それでもですね、行かれたということです。そしてその後のことは読まれた通りですね、眠っているだけだ、起きなさいと言って起こしてくれた、復活したという、そういうことなのでしょう。その時言われたのは、恐れることはない、ただ信じなさいという、その言葉でした。この一連の出来事から見て、私たちは神様の時間というのは何か、それは私たちの目の前にある時間ではないんだなということが分かるのです。イエス・キリストは初めからこの出血の止まらない女が癒されることも、 またヤイロの娘が病気が治ってですね、もう一度立ち上がることも多分分かっておられるのです。最後は全ての者が救われる、キリストを信じた者は全て救われる、分かっておられる。そこから見ておられるのがイエス様の時間ではないかなと思います。だから焦らない、だから目の前のことで右往左往しない。ゆっくり歩かれるっていうのは、救われるのは初めから全て分かっておられるし、癒されるのも分かっているからです。私たちキリスト者がしなきゃいけないのは、多分そこから自分を見るっていうことなのでしょう。緊急で重要なことではなくして、緊急ではなく、しかし将来必ず私たちはイエス・キリストによって救いが与えられる、その視点から今を見て何をするか、どう生きるか、まあ、そのことをですね、私たちは今日教えられてるんじゃないかなというふうに思います。それともう一つ、時間というのではなく、あるのはヤイロの娘にとっても、この出血の女にとっても同じ時間が流れていたということです。マルコという人は本当に不思議な書き方をしておりますが、12年間出血が止まらない女がいた。ヤイロの娘は12歳だった。この時間は重なっています。出血の止まらない女が苦しくて苦しくて、ひどく苦しめられて、もう試練に遭っていた時間と、幸せに街道町の娘として裕福に暮らしていたヤイロの娘の時間というのは実は重なっています。ところが緊急に生を持って亡くなった娘と、12年間の後に癒された女といる、同じことです。苦しんで悩み抜いた12年間でも、喜び幸せだった12年間であっても、大切なことは何かっていうと、最終的にはイエス・キリストに出会えるかどうか、ここで決まるのだ、まあ、それを今日聖書は言っているのではないかなというふうに思うのです。仏教の詩人に坂村新民という方がおられまして、たくさん詩を残しておられます。一番有名なのは「念ずれば花開く」というですね、その詩をですね、お母さんがいつもですね教えてくれた「念ずれば花開く」。まあそうだなと思いながらですね、あの詩を読んでおりますが、まあ、その中にですねこういう詩もあります。二度とない人生だから、一輪の花にも無限の愛を注いでいこう。一羽の鳥の声にも無心の耳を傾けていこう。二度とない人生だから、露草の露にも巡り合いの不思議さを思い、足をとどめて見つめていこう。はあですね、二度とない人生だから、今やるべきことをいっぱいやっとこうっていうのが普通なんですよね。今やらなきゃいけないことを、二度とない人生だから急いでやろうではないんだということでしょう。二度とない人生なんだから、一輪の花にも無限の愛を注いでいく、そういうですね人でありたいという思いでしょう。で、大切なことはですね、出会いっていうことだろうと思います。まあ、出会いの時が大切、イエス・キリストと出会う時が大切ですね。まあ、その出会いが本当の出会いであること、それがですね私たちにとって一番大切なことです。まあ、市民さんの詩でもう一つこういうのがあります。大切なのは、かつてでもなく、これからでもなく、一呼吸一呼吸の今である。私たちはイエス・キリストと出会って永遠の生命をいただける、だったら一呼吸一呼吸の今、どう生きるべきか、それを考えていく、まあ、そういうことをですね私たちこの1週間考えてまいりたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主を終わりから見る見方を、終わりから見て私たちが今日どう生きていくかを、どうかあなたが御言葉によって示してください。すべてのものは主によって救われる、そこから私たちの今を見ることができるように、私たちの信仰を強めてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。